ここで令和6年10月16日現在の会派名と略称、構成人数をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民8名、日本共産党杉並区議団は共産6名、立憲民主党杉並区議団は立憲6名、杉並区議会公明党は公明6名、無所属都民ファーストの会は無と4名、維新無所属議員団は医務4名、区議会生活者ネットワークは青年2名、令和を耕すはレコー2名、安心安全杉並の会は安心1名、参政党杉並は賛成1名、都政を革新する会は革新1名、杉並を選択いたし候は選1名、緑の党グリーンズジャパンは緑具1名、杉並ワクワク会議は杉は1名、共に生きる杉並は共生1名、無所属堀部は無1名、区政杉並クラブは杉区1名、ファーライトは FR 1名。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月10日から17日に24名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページで質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後質問は女性が、答弁は男性が担当します。児童館の村地増設を、悠々館の必要性の検証を。質問者は山田康平、共産。子どもの居場所の拠点となる児童館は、地域偏在なく配置されるべきです。児童館はどう位置づけられ、今後どうなるのですか？
子どもの居場所づくり基本方針、素案では、児童館再編の検証結果や、子供の意見、子供の居場所を取り巻く環境変化等を踏まえ、これまでの考え方を見直し、現在ある児童館は、0歳から18歳のすべての子供を対象としたサードプレイスとして機能強化を図り、存置することとしています。中学校区に児童館がない地域では、他の区立施設との併設や複合化を前提に、新たな児童館の整備を検討していきます。
高齢者人口や独居高齢者が増加しています。高齢者にとって家庭や職場と異なる第三の居場所となり、生きがい活動の拠点となりうる悠々館の必要性の検証を。
高齢者の第三の居場所の確保は重要です。各ワークショップ等で悠々感を残してほしい、世代間交流の促進も重要等肯定しつつ、社会状況等に応じたアップデートを求める意見もあります。これらの意見を精査した上でパブリックコメントに付す取り組み案をまとめていきます。
侵略戦争を繰り返してはならない。質問者は洞口智子、革新。今年8月6日の広島平和記念式典に区長が出席した理由は？
派遣生たちと行動を共にし、現地で学び感じた平和への決意を多くの区民に伝えたいためです。
虐殺を続けるイスラエルも 式典に招かれました。区長の見解は、
区の立場からこの場で申し上げることはありません。
広島平和学習中学生派遣事業で、今年も大和ミュージアムを見学した理由を伺います。
戦時下を含めた市民生活を示す資料や、魚雷等の実物展示があり、平和学習にあたり、教育効果が高く、多くの中学校、高校が教育旅行で利用しているためです。
日本のアジア侵略戦争、太平洋戦争の帰結が、広島、長崎への原爆投下であったことを、今こそ子供たちに教えるべきと思いますが、区長の見解を伺います。
核兵器のない世界の実現に向けた議論を加速させることこそが重要です。国会等の場で十分に議論を尽くし、広く国民の理解と納得を得ることが重要であると考えます。
同様に教育長の見解を伺います。
区立学校においては、学習指導要領に基づき、適切に指導しており、そのような考えはありません。
区長公約の重みを伺う。本気の夏の暑さ対策を。質問者は、脇坂達也、自民。里子ビジョンは、すでに方針転換が行われている政策がある以上、100% 達成はありえません。方針転換を認めた上で、それ以外の公約の達成を主張すべきという指摘への見解は？
100% 達成することに主眼を置いたものではなく、何を区政のアジェンダとするべきかを示し、解決に向けた議論を喚起していくことに本旨があります。
里子ビジョンには基本構想と相入れない考え方が含まれていますが、どう考えるのですか？
基本構想は尊重しなくてはならないとの認識ですが、プロセスについては見直す必要があると考えます。
熱中症のリスクをどう捉え、熱中症警戒アラート等が発表された際は、具体的にどのような行動を取ることが望ましいのですか？
健康問題や命に直結する問題であると考えます。エアコンの適切な使用など、予防行動の徹底が重要です。
区が熱中症のガイドラインを示すことで、安心して夏場の運動ができると考えますが、見解は？
国のガイドライン等をホームページなどで示しています。体育施設などにおいても、より一層の熱中症予防を呼びかけていきます。
給食費、来年度から公開経過。学習用端末はこれでいいの？質問者は、松本光弘、医務。代表質問で、学齢簿システムと連携しない学校給食費公開経過によって、コンプライアンス上の課題を早急に解消できることを指摘しました。学校給食費公開経過の開始時期を確認します。
計画を前倒しし、令和7年度から、先行実施します。
都内区市町村立学校における学習用端末のうち、区が導入する Windows は 15%。移動教員が区の ICT 教育への対応に苦労する要因になりませんか？
操作方法の質問や端末の起動時間の差に関する意見はありますが、すぐ慣れていると考えています。
Chrome 端末との比較で起動が遅いという測定結果があります。 端末の起動が遅いという意見は、教職員等から出ていませんか？
当初より起動時間がやや遅くなり、保護者や教職員から意見・要望が届いています。
iPad の故障率は、おおむね 2% 台です。区の端末の故障率は、
令和5年度は 14.7% です。
令和7年度に調達する端末の OS 変更を検討すべきではありませんか？
Windows 搭載機種を予定していますが、今後は児童生徒、保護者等の意見も参考にします。
杉並 DX と学校教育環境の課題解決について、質問者は渡辺不二雄、公明。専門人材の不足など様々な課題を克服しながら、杉並区デジタル化推進計画を実現させていかなければなりません。DX 化の将来像について区長の考えは、
誰もがデジタル技術活用のメリットを実感でき、区政をこれまで以上に自分ごとに捉えて参画できる住民自治の実現を目指し、DX 化を力強く推進します。
渋谷教育長の新体制のもと、課題を克服し、子どもたちの思いに応えられる部活動の形を作ってほしいと考えます。区教委の考えは、
生徒、保護者、教員、地域の皆様との対話を積み重ね、区長部局とも十分に連携を図りつつ、部活動改革を進め、区ならではの新たな中学生の放課後居場所等について検討していきます。
保護者等への配慮も置き去りにすることなく、教員に杉並なら安心して働ける、ぜひ杉並で働きたい等と言われる環境を作っていくべきと考えますが、区教委の所見を伺います。
教育サットに複数の専門家を加えて強化し、スピード感を持って学校支援ができるよう、区長部局と連携しながら必要な対応を図っていきたいと考えます。
杉並区の若者支援について、質問者は小池めぐみ、共産。低賃金で家賃を抑える若者や、長時間労働で仕事を辞める若者、お金がないので病院の受診を控える若者などから話を聞きました。見えない貧困ではありませんか？若者の抱えている困難や実態を区はどのように捉えているのですか？
子供の6、7人に1人が相対的貧困であると言われており、昨今、特にその子供の親世代を含め、若者の貧困が問題になっています。親世代の経済状況で子供の進路の幅が決まる、いわゆる貧困の連鎖も若者の貧困要因の一つと認識しています。
まずは若者を対象に、生活や実態の調査を行うことが重要と考えます。若者の困難を一体的に受け止め、包括的な支援につなげるための若者相談窓口の設置や、子どもから若者への切れ目のない育成支援を行うための若者支援計画を策定するべきと考えますが、いかがですか？
子どもと若者に関する計画の策定には、これから着手していきますが、若者等の意見を幅広く聴取して反映させることが必要と考えます。実態調査や相談窓口等は今後の検討の中で具体的な取り組み内容を考えていきます。